皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月2日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は漂流するビジネスリーダーたちです。何度もお伝えしておりますように、小泉安倍政権の、一つの、破壊の時代が終わりまして、今福田内閣はですね、いろんな意味でのこの敗戦処理をやっているところであります。最も、改革をやめたということはできませんから、依然として海外のメディアにも小泉がやっていた改革を続けると書かれていますが、それは建前に過ぎなくてですね、中身は改革をもうとにかくこの敗戦処理をするということでやっているわけですけども、それとともにですね、やっぱりこのビジネスリーダーたちがですね、本格的に漂流をし始めたという感じがしますね。もう本当にこの10年という間はですね、その何が正解か、アメリカの言うことを聞いてやってれば正解だというような連中がですね、怠慢な連中ですよね。そういう連中がその、いろんなところのトップにこう座っていたがためにですね、自分で考えるっていうことはやっぱりしてこなかったんですね。従いましてこのアメリカも衰えてですね、いろんな形で日本がこの孤立し辺境化してくる中で、どうしたらいいか分かんなくなったような感じがします。例えばその不動産なんかですね、この耐震偽装問題でそのものすごく審査が厳しくなりまして、今住宅着工がですね、40年ぶりの低水準に一気に押し込んでるんですよね。もう要するに今までの需要を全部先食いして建てちゃったわけですから、今更そんなにビルなんか作っても本当はしょうがないんですね。家も十分にあるんですよ。うちなんかもですね、遠山号でね、家を借りて今事務所を開いておりますが、安いもんですよ。信じられないぐらい桁が違いますからね。だから空いてる家なんかね、たくさんあるんですよね。そう考えるとですね、こう今までですね、隣がビル建てたからうちも似たようなビル建ててと同じようにですね、数を競うというね、非常に単純なビジネスゲームでやってきた業者はですね、もう商売がありませんものね。だから中身の充実やね、それこそ御用達の商売やってきたところはいいんですけども、全体の数から言いましたらですね、量を追いかけたところがやっぱり多かったんじゃないんでしょうか。そういうところはですね、もう完全にこれ漂流してしまいましたね。それからグローバリゼーションということもそうなんですね。もう今グローバリゼーションの旗は世界的にすっかり下ろされておりまして、その後始末の段階ですよね。皆さんもそのいろんな歴史の本なんか見るとお分かりだと思いますけども、日本がですね、とにかく戦争中南方でも大変だったんですが、中国大陸が非常に大変だったんですよね。中国大陸の中の運営が非常に大変で泥沼化しちゃいましてですね、王朝名とかね、いろんなの担ぎ出してね、いろいろやってた時期があるんです。ちょうどなんかね、あの時の日本軍のこの大騒ぎ見てますとね、今のイラク、アフガニスタンでのたうち回ってるアメリカにそっくりなんですね。もうなんかね、行ってはいけないところに行ってしまって、軍隊がもう言ってみればゲリラ攻撃ですよ。ゲリラ攻撃にさらされてですね、もう身動きつかなくなっちゃって、で金もですね、それから資源もですね、どんどんその浪費されるばかりと、アメリカも同じことになってますね。そういう状況の中で結局何もできなかったね、日本は。だから敗戦と言われた途端にですね、おしまいと天皇が言った途端に全部帰ってきたわけですよ。昭和天皇のですね、終戦の詔書に相当するようなものをなんかね、私共和党のロンポールがですね言ってですね、もうおしまいと言って、なんか全世界のアメリカ軍が一気に帰ってくるようなことが私ありえるんじゃないかなと本当に思うんですね。だって来年1年間のね、そのペンタゴンの予測によります、イラク、アフガニスタンの軍事予算だけだって22兆円だもんね。そんな金ないよね、今のアメリカにね。そんなこともありますが、で同時にですね、ビジネスリーダーに立ち取ってみますと、アメリカのこの覇権が崩れる、アメリカがハイパーインフレを起こす、ドルが大暴落して、アメリカのルールが世界に通用しなくなるということは、自分たちはそのアメリカの背中を、追いかけて仕事してきたわけですから、どうしていいか分かんなくなるということを、これ意味してるわけですよね。例えばその自動車なんかはですね、国内はものすごい不況ですよ。今年上半期だってですね、前年同月比 8% ぐらいのマイナスですわ。もうとにかく輸出だけで今食べてるのね。ところが世界経済が今こうやって不況になってきてるわけじゃないですか。アメリカを中心としたこの不良債権問題、バブル崩壊の問題 で中国だってこれ時間の問題ですよね。とにかく上がれば上がるほどですね、 その言ってみれば飛び降りるですね回数が高くなるわけですよ。2階から飛び降りるか、5階から飛び降りるか、10階から飛び降りるか、30階から飛び降りるか、50階から飛び降りるか、飛び降りる場所が高くなるだけの話で、未来が明るくなるわけで、これ全くないですよね、中国の株なんかこれ上がるの。だってグリーンスパンだって最近言ってますもんね。あれバブルの定義を知りたかったら中国の株式市場を見ればいいなんてね、それはその通りのことでありまして、ですから上がれば上がるほどですね、落ちた時の傷がでかくなるわけですね。ただそれだけのことですよね。でまあそういうことになった時ですね、手が打てないよね。だからこう見てるとね、そういう怖い話を聞きたくないっていう人が本当に多いですね。あれが一番いけませんね。あの企業文化の中でもですね、変化に対して一番適応力のない文化ってのはちゃんとあるんですね。これがやっぱりその変化に対して見ざる聞かざる言わざるを決め込む文化で、これはアンケート調査するとすぐわかるんです。その組織の人にですね呼んできてアンケート調査してもらうとね、パッと出てきますから、見事なぐらいですよ。やっぱそういう組織はね、下手すと潰れますからね。まあなんかそんなことがこう起きている。ですからどうしようかというわけですよ。もう一回国内回帰するには国内の基盤がもうなさすぎる。で海外出ていくには通貨の問題とか防衛の問題とかですね、外交の問題とか全く見識のないですね、日本の民間企業にはね、何にもすることができないわけですよ。で日本政府もどうしていいかわからないわけですから、おろおろおろするばかりです。例えばミャンマーなんかには結構日本の会社あれ行ってますよね、開発で。今回の事件でどうなるかですよね。何にももう手が打てないんじゃないですか。まあそんなことを含めまして、あと中国もそうですね。中国で政変が起こった時ですね、いやもう日本はですね、要するに中国との関係は金とそれから企業と人と技術を捉えてるわけですから、ものすごい人質を捉えた上で中国と今これから喧嘩しようってわけですから、そりゃこの喧嘩に勝つのはね容易じゃないですよ。半端なことやってたら全部取られますからね。余計なこと言ったりしたりすれば全部これね、財産や人や金を取られるんで全部口実にされちゃうわけですよね。それがこのヤクザ相手の喧嘩ってもんでしょう。ですからね、まあ本当に今のあれじゃ喧嘩にならしないで、今のね日本の政府のていうか今までのこのね、小泉安倍政権のあの愚かなねやり方、あれ喧嘩知らない人のやり方だね。本当に喧嘩知ってる人はあんなことしませんよね。まあそんなこともあってね、その中国一つ取ってみたってこれどうしていいかわからないでしょ。それからやっぱりこの資源価格の高騰ですよ。ものすごい値上がりですもん。だって小麦はもう倍でしょ。それから大豆だとかあのトウモロコシだってもう 50% とか 70% ぐらい上がっちゃってますよね。なんか石油だって高止まりでしょう。でドルはどんどん下がっていくし、まあこうなってくるとですね、本当にもうなんかみんなどうしようもないんじゃないですか。で要するにね、デフレの時代の経営者なんですよ。デフレの時代の経営者ですから基本的に何もしないのが一番いいわけですね、キャッシュの束の上に座ってればですね、なんとかなんのがデフレ経営ですから、まあ、それはやっぱり地で行くような人たちが多い。だからね、こう見てるとね、仕事はしてないんだな、作業ばっかりしてるんですよ。作業ばっかりしててなんか忙しい忙しいって言うんだけど、じゃあどんな効果が上がったのと、何かね付加価値が生まれたのっていうとね、まあ、形式的にしか生まれてないんだね。本当の意味でその会社や企業の未来が明るくなるようなことは何もできてないわけですよね。まあなんか本当にね、その衰退をしちゃったわけでありまして、でしかも最近この労働者の怒りもすごいですもんね。もう労働組合運動なんかも相当活発で、自民党は一生懸命自治労を潰そうとしてますけども、いや別に自治労だけじゃなくて新しい組合がどんどんできてますよ。今管理職ユニオンなんて前からありますしね。あとはそれから派遣労働者の人たちの労働組合もありますしね。どんどんそうやって労働組合できてますもん。それは会社もやりたい放題はできませんよ。ノバだってあれ英語の学校のね、外国人の講師を集めた労働組合がもうできてますもんね。だからそんな感じで非常にその企業のリーダーたちもですね、デフレ経営のね、何もできないところでデフレでとにかく回してきた人たちがもう太刀打ちできませんもんね。結局 0.5% でも金利上がればですね、支払い金利は必ず増えてくるわけですよ。そうするとですね、まあ何もしないで座ってればいいと、とにかく借金大量にして、量だけ作っちゃえという経営はもう成り立たないんだな。何やるにしたってですね、資金調達金利を上回るようなリターンがなければやっていけない。ごく当たり前のことなんだけど、デフレとゼロ金利が続くとですね、そういう視野がねなくていいんですよ。だからそういうなんかなんていうかね、まともな神経を持ってる人だとかえって邪魔なんですね。もっとなんかエキセントリックにですね、単純に物事考えてですね、量の拡大すればいいやとかね、誰かにそのまあ言ってみれば取り付いていけばいいやと、人脈ね、政府の人脈取り継いでいけばいいやと、そういういわゆる変人がね、どんどんこう出てくるわけですよ。 まあでも思い起こしてみればそうですね。ちょうど小泉内閣ができた頃からですよ。そのまず政治の中でね、その変人みたいなこう出てきて、で役人の中に粛清が起きましてね、もともと役人とは大体ですね、貧しい人に優しいっていう基本的な習性があるんですよね。ですから福祉っていうのはやっぱり割と大事にして、自分の金儲けってのは基本的には慎む文化が前からあったんですけども、やっぱそういう人たちはどんどん退けられていったもんね。だからとにかくですね、貧富の格差は拡大して、貧しい人は蹴散らしてもいいみたいなね、まあ典型的なですね、あんまり出来の良くない優等生ね、本当に成績のいい人じゃないんだよね。やっぱ受験勉強だけでね、一生懸命受験勉強だけやってね、そのいい大学出たような連中に限って大体そういうやつなんですよ。そういうのがどんどん出てきましてね。ですからまともな連中は役人たちにも口をつぐんで、もうどっか行っちゃいましたよね。いや、気持ちよくわかりますよ。だってほらもう自分たち昔やってた政策が平成バブルの崩壊で全部破綻しちゃったんだもん。どうしていいかわかんなかったわけですよ。その今日ついてですね、変なまあ連中が変人が出てきて、経済を動かしてったでしょ。で、役所がだからそんな形でね、その幹部連中がとにかく小泉だとか、まあそんなにおもねるですね、変人ばかり固まった。そしたら今度金融機関がそうですよ。金融機関がその、まあ、98年ぐらいからメガバンクになっていった、ちょうどあの辺りからですよ。現場のことを何にも知らない、これまたわけのわかんない変人たち、まあ、とにかく権力意識だけは強くってね、意地の悪い連中。まあ言ってみればその、昔ね、進駐軍の通訳をしてたような、そんなね、くだらないようなのがですね、どんどん出てきまして、経営牛耳っちゃったわけでしょ。今度マスコミがそうですよ。マスコミは全くそうでね、変な若手右翼ね、変な若手右翼がね、これ出てきちゃってね。それから、まあ、大手のメーカーなんかの一部そういうのが出てきたところもありますね、商社なんかでもね。まあ、でもとにかく金融とかマスコミ一番ひどかったんじゃないの？で、役所とつるんで、まあ、このね、本当はね、無能なんだけどね、威張ることだけは上手で、まあ、とにかく変人ですよ。まあ、これがとにかくどんどんどんどん出てきて動かしていったわけね。だから、この まあ、変人に右にならないでね、いろいろやってた会社も多かった。でもその変人たち今追われてるわけですよ。これはすごいですよ。大体その小泉チルドレンなんて、ね、今政治で追われてますが、あんなもんじゃないですよ、霞が関は。ああ、霞が関の小泉チルドレンはもっと数が多いですよ。あれ全部これから追われるわけですから。大体検察だってなんだってですね、本当に汚職がひどくてですね、裁判官でも何でも、その天下り先の都合に合わせて判決文変えちゃうぐらいなんですからね。とんでもない連中で、ああいうのだからある人はですね、これからその国会の弾劾裁判所で徹底的にやると言っておられますよ。もう弾劾裁判所にね、そういうわけのわからない裁判官やね、呼び出してきてですね、徹底的に締め上げてですね、片っ端から弾劾だと、なんか息巻いてましたよ。だそういうふうにやるべきなんですね。今の日本国憲法では弾劾裁判制度があるんですから、国会がちゃんと機能すればですね、そういうね、とんでもないその判事なんかですね、すぐクビにできるわけですよ。懲罰できる。しかもね、その時にですね、一体なんでそんなこと、変な判決書いたのかと、よくよく調べればですね、検事が裏にいると、ね、変な、とんでもない検事が裏にいるってことだってわかるわけですから、どんどんやってもらわないと困りますよね。まあ、それはおやりになると思いますよ、これからね。でもまあ、そんなことやってきますと、要するにこの、まあ、戦犯追放ですな。戦犯追放してって、で、要するにどうするかなんですね。やっぱりこのね、漂流してますね。やっぱりその、特にこの経営をしてなかった連中ね、やっぱりこの大組織ですね、このやっぱりまあ戦争経済みたいな時代だったんですよ、この10年ぐらいは。経営なんかしてないもんね、まあ、とにかく居座ってですね、上におもねるだけやってたわけですから、で経営はしなくてもとにかくゼロ金利と利権だけでね、まあ、国有財産の分割売却というですね、その利権だけでですね、飯は食えたんだもの、何にもできないわけですよね。さあ、そういう連中がまあこの辺で去る。で、次がどうする。それと前回言ったみたいにですね、企業分割して平成のまあ農地開放ですね。まあそれが起きる。しかし、じゃあ経営ができる人いるんだろうかと。まあこんな感じですね。で、世界のこの様子見てるとですね、やっぱりね、あんまりそんなになんか次のなんか課題があるような感じもしませんね。一つはまあ環境問題なんてのありますね。まあ、あれはそのアメリカとかヨーロッパ随分熱心にやっておりますが、まあ、半分は身から出たサビみたいな問題がありますしね、まあ、何もしないと自分たちの身に降りかかりますし、まあ、とにかく温暖化なんかを毎年急速に進んでますからね、まあ、でしかもまあ少しね、なんかいろいろやればできることもあるんで、まあ、一生懸命やってるんでしょうけども、まあ、そのバイオエネルギーの問題見れば分かる通りですね、決定打となる方法はやっぱりないわけで、 まあ、とりあえず、まあ、IT バブルもこけちゃった後ですね、まあ、環境問題で金集めをしようという部分は、まあ、はっきり見えますね。要するに何かね、その話題がないとね、金も集まらないし、人も集まらないし、技術も集まらないんですよ。だからとにかく何でもね、こうみんながね、わーっと思うようなその柱を打ち立ててやっていこうっていうのはね、まあ、これがね、まあ、言ってみれば国際金融市場って場所なんですね。金融市場ってのはある意味で言うと、そのエネルギーの塊みたいなもんですから、まあ、とにかくなんかね、こう旗を上げないとね、何も集まらないんですな。だからまあそうやって旗を上げてやってるんですけども、まあ、しかし中身を見るとね、まあ、本当にすごい技術だとかいうのはありますが、まあ、なんかそれが世界全体を覆うっていう感じには今のところまだなってなくてですね。ですからまあ正直言って技術によってですね、この温暖化を解決するってことはなかなか難しくてね、やっぱり前から言ってるようにどっかで一旦今の生活を維持できなくなることがあって、一気にエネルギーを使わない環境に我々は投げ出されてしまってですね、まあそれでですね、言ってみれば今までの生活が止まることによってね、なんかそれでそのあれですね、温暖化問題が結局回避されるというのが一番私はあり得るシナリオなんじゃないかなと思うんですね。で、戦争なんかを取ってみてもですね、まあ今なんとなく緊張緩和の雰囲気あります、北朝鮮もまあ南北和解ですね、まあ歴史的な南北首脳会談も今回また行われましたしね、それからイラク、イランの情勢もですね、まあ大体もうあれでアメリカ撤退で、その後まあ大混乱するんでしょうけども、まあ、とにかくアメリカの敗北も見えたと。で、どうもアメリカ反撃するつもりも反撃する力もどうもないようだと。で、パキスタンはこれはね、ちょっと危ないんですよ。ブット首相たちが今帰ろうとしておりましてね。で、アメリカはブットたちにけしかけてですね、ブットが首相に大統領になれば、アメリカ軍が直接ですね、パキスタン領内を攻撃すると。これをやりたいんですね。今回はっきり分かりましたよ。ムシャラフはやっぱりそれやったらパキスタン崩壊するから、絶対それやらせてないんですね。ですからパキスタン側のアフガニスタンの国境の部分をアメリカ軍が直接爆撃攻撃するっていうことをブットに変えてやらしたいと思ってるわけですよ。ですからムシャラフを殺したいと本気で思ってるのはアメリカなんですね。アメリカこそムシャラフを殺して、で、あのブットたちをね、立てて、で、アメリカ軍が事実上パキスタンに乗り込むと、戦線の拡大をしようと思ってるわけですよね。まあそんなことしたら本当に地獄の釜がさらにまた奥まで開くわけで、まあ本当そうなることが分かりませんが、どうでしょうかね。戦争やっぱりある可能性もありますね。だいたい本当に戦争始まるときって、ほっとした瞬間から始まるんですよね。ああもう大丈夫なのかなと思ったときにですね、緊張が緩んだときに、なんか小さな事件からね、パッと戦争になっちゃうことも結構ありますんで、まあですから今ね、本当に戦争でしか飯が食えない連中も多いし、なんかこのままね、終わりになることはね、もう心情的に耐え難いというね、ユダヤ人たちもたくさんいるでしょうから、まあなんかね、本当にそういう戦争っていう可能性もますますありますね。そうするとやっぱり日本なんかどう対処するかですよね。やっぱり相当なですね、外交感覚やですね、いろんな意味で世界に対するものの見方がしっかりしてないと、もう企業の経営なんかできないんじゃないでしょうか。特に大企業ってのはもう今本当に国際的に活動してますから、世界を自分たちの力で見ることができなかったらもうこれ生きていけませんよね。そうすると現実的にはやっぱり戦争が終わって全員が一旦引き上げた昭和20年代みたいになるのかもしれません。もうなんか全く想像もつかなくなっちゃって、とにかく一旦日本に全部帰ってきちゃう。で、10年ぐらい日本で少しで静かにしていて、まあ10年ぐらい経ってもう一回元気になったら海外出てくと、なんかそんな会社も結構あるかもしれませんね。その空即税式色即税空っていうね、まあ、あの量子力学の、まあ、仏教って言いますか、量子力学の理論の通りで、物事が変わるときってですね、一瞬にして変わるんですよ。ですから形が変わってからじゃ遅いんですね。形が変わる前のこの空の状態、エネルギーがですね、もうとにかく高まってるところ、エネルギーが抜けてってるところをよく気をつけなければなりません。なんかね、怒りのエネルギーでも何でもエネルギーが溜まってるところはそれがやがて形になりますから、形になるときって一瞬ですからね。ですからそのエネルギーの高まりを見て次を予測すればいいんですよね。で、形を見てやったらもう手遅れが過ぎるんですね。で、反対にその形が壊れるときもそうです。もう人々の気持ちが離散してエネルギーが離れている時の形はいつ瞬間蒸発してもおかしくないんですね。ですからその背後にあるですね、エネルギーのところまで見た時ですね、私相当大きな今回は変化と言わざるを得ないんじゃないかなというふうに思うんですね。まあでもこんな形で結局ですね、これからビジネスリーダーはですね、自分たちで全部これ作っていかなければいけませんね。まあもうなんかあんまりね、泣き言言ってることはできないんじゃないかなと思うんですよ。で、特に中小零細企業はね、まあこれはそれなりなんか頑張ってるところもありますから、それなりノウハウを持ってるでしょう。 で国は国でですね、私はあの前から言ってるあのグレートコラボレーション、偉大なる共生、あの政策、日本再生戦略やる以外にですね、しょうがないところまで追い込まれると思います。もうこのハイパーインフレで出回った金を吸収するにはですね、ただ一つなんか前向きな投資をするしかないんですよ。本当に未来を作るためになる前向きな投資をする以外に方法がないわけで、まあそうなってくるとですね、ああいう私の言ってるようなね、なんか日本再生戦略しか私本当にないんじゃないかなと思うんですけどもね。まあ国は国でそういう新しいリーダーシップでやってもらうということしかとにかくできないんでしょうね。まあとにかくですね、今もうすでにビジネスリーダーたちはね、漂流し始めてますよ。ですからね、まあ何が起きてもね、不思議じゃない時ですね。まあでもやっとね、戦争が終わったなということだけはね、感じるんですね。まあこれからいよいよね、再建なんで、まあでもこの5年間ぐらいがいわば本当大混乱の時ですからね、まあこれをいかに乗り切るかは一人一人の問題でもありますんでね、まあ皆さんよく考えていただくということが大事だろうと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、漂流するビジネスリーダーたちということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。